My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、2009年の大館教会クリスマスディボーショナルから丸1年が経ったとはちょっとした驚きです。年々時間の経つのが早くなっているように感じます。この特別で神聖な季節を迎えるにあたり、私は過去のクリスマスのことを考えていました。昔を振り返って一番よく覚えているクリスマス、最も感動したクリスマスは、当然のことですが、愛と分かち合いの精神、そして救い主の御霊にあふれたクリスマスです。一番思い出深いクリスマスとは誰にとってもそういうものではないでしょうか。クリスマスの精神を心と家庭に呼び入れるには努力と計画が必要です。でもそれは必ずできることです。私にとって毎年クリスマスの精神をもたらす助けとなっているのが、クリスマスの物語を読むことです。3冊の同じ本を記憶にないほど昔からずっと読んでいます。私は今年もマンションと題されたヘンリー・バンダイクの短編を読みました。いつ読んでも感動するお話です。またディケンズの永遠の名作クリスマス・カロルも読みました。過去のクリスマスの霊、現在のクリスマスの霊、そして未来のクリスマスの霊から教えを受けて変わることができたエベニーザ・スクルージの姿に、霊感と教えを受けない人がいるでしょうか。そして最後に読むのが、世の救い主の生誕を記録したルカによる福音書の第2章です。私は自分が集めた膨大なクリスマスのお話と詩、歌を見渡し、今年はその中からジョン・B・マセソンの著作をもう一度読んでみました。マセソンが最も素晴らしいクリスマスだと語る彼自身の65年前の経験を書いたものです。この心打つ話に感動し、今晩皆さんに紹介をしたいと思いました。皆さんの心にもクリスマスの精神が宿ってほしいと願っています。1945年のクリスマス、ドイツのフランクフルトでジョン・マセソンは占領軍の一員として兵役についていました。第二次世界大戦が終了して7ヶ月ほど経っていましたが、戦争で破壊されたフランクフルトの街はほとんどが瓦礫と化していました。残された家屋も多くは合衆国陸軍の宿舎となっていました。ジョンと他に2人の士官が住んでいたのは、3家族が十分に住めるほどの3階建ての家でした。毎日ジョンと2人の士官がオフィスに出かけて、夕方に帰ってくると、合衆国軍がその地区の何軒もの家の家政婦として雇っていた年配のドイツ人女性がベッドを整え、家の中をきれいに掃除をしていてくれました。彼らは時折この忙しく働く華奢で小柄な女性を見かけました。彼女は英語を話しませんでしたし、士官たちのドイツ語もたどたどしいものでしたから、互いに話せる内容はわずかでした。それでも身振り手振りと笑顔で3人は彼女の仕事に満足していることを伝えました。毎週一度ジョンはお菓子や石鹸、雑貨などの配給を受けに売店に行きました。選べるものは少なく、不満をもたらすこと、漏らすこともありましたが、毎回手に入れられるものは全て買い、余ったものは小型トランクに入れておきました。クリスマスが近づき、ジョンは家政婦に何かをプレゼントしようと考えました。トランクにあるたくさんのものの中から、お菓子や石鹸、フルーツジュースの缶詰を大きな箱に詰めました。ドイツの人たちにとって彼のプレゼントはかなり高額なものでしたが、実際のところ彼には取るに足りないものでした。彼女がクリスマスの日には働かないことを知っていたジョンは、12月24日にプレゼントの箱とクリスマスカードを彼女の目に留まるようにテーブルの上に置き、オフィスに出かけました。 その日は一日中自分の物惜しみしないプレゼントを思い出しては得意げになっていました。貧しい地区に住む彼女にとっての財産のようなものじゃないか、なんて運がいいんだと彼は思いました。この気前のいいアメリカ人に彼女は何と感謝するだろうかと思いました。しかしこれは思いやりの気持ちではなく、ただの同情、そして自己満足から出たプレゼントでした。12月の暗い夕方、家に近づくと窓を通してかすかなランプの明かりが見えました。家は静かでした。中に入るとプレゼントも彼女の姿もありません。でもランプの明かりの中にテーブルに置かれた彼女からのクリスマスのメモと贈り物が見えました。プレゼントなど期待していませんでした。でもそこには彼女にできるすべての贈り物、クリスマスの精神で満ちた贈り物がありました。貧しく小さな老婦人に何が贈れたのでしょうか。彼女は貧しい中から心を込めて、戦争で破壊される前の愛する故郷の大切な思い出とクリスマスの星を贈ったのです。ぼんやりと照らされたテーブルの上には、苦労して書かれたメリークリスマスという言葉とともに、戦争で破壊される前のフランクフルトを写した10枚の古びた端が織り込まれている絵はがきがありました。この老婦人はカードの端を合わせ、全部でクリスマスの星になるように立てて並べていたのです。彼女は何も持っていませんでした。実際にこれが彼女の全財産だったのです。ジョン・マセソンはそれから何度もクリスマスを経験しましたが、この小柄な家政婦のクリスマスの星は彼の生涯を通して明るく輝き続けました。マセソンは彼女のベツレヘムの星が彼の心にクリスマスの精神を植え付け、愛と与えることの本当の意味を教えてくれたと言いました。兄弟姉妹、この喜びの季節はすべての人に幸福を運んできます。それはすべての人が救い主に対して向ける思いと気持ちと行いの度合いに応じて私たちに与えられるものです。私たちはこの救い主の生誕をお祝いしているのです。今このクリスマスの季節以上に、自分自身をイエス・キリストが教えられた原則に再び献身させる良い時はありません。子供たちの瞳を輝かせ、唇に笑みをもたらす時としましょう。寂しく暮らす人たちを励ます時としましょう。近くにいても、またその場にいなくても、家族同士が親密さを感じられるように家族を呼び集める時としましょう。平和と自由の精神が保たれるように、遠くにいる人たちが守られるように祈る時としましょう。自分を忘れて人のために時間を使う時にしましょう。無意味なものを捨てて真に価値のあるものを大切にする時としましょう。この季節を平和の時としましょう。なぜなら私たちは主の教えに平和を見出しているからです。そして何よりも私たちが天使の歌声と羊飼いの喜びの声と博士たちの礼拝を通じて分かち合っている救い主イエス・キリストの誕生を覚える時にしましょう。兄弟姉妹の皆さん、クリスマスの愛の精神が私たちの家と生活に満ち、クリスマスツリーやライトが次の年に備えるために片付けられた後もずっと長くとどまりますように。これが私の祈りです。イエス・キリストの皆によって、アーメン。